無労災政策かけす。いつかかけすのことを本誌で書いたことがあるが、その後の彼女の真似声は一層主従に使い分けをして、ほとんど数えきれないくらいである。かけすから見ると人間の声ほど珍しいものがないらしい。大きな人間を毎日カゴの中にいて見ていると、とても変化があって面白いらしい。例えば私の癖である二つ続いた咳を五本五本とやるのを聞いていて、その二つ続きの咳の真似をするのである。咳というものがよほど面白いらしいのである。アハハハという笑い声をいつの間にか覚えていて、アハハハと笑う。私と客と話をしていると、すぐ話し声を真似して、非常に低い声でブツブツささやいている。ささやきながら自分でも苦心するらしく、やり直しやり直しやっている。隣の寺の森に去年から急にカラスがやってきて、一番高い木の上で、あーお、あーお、と鳴くのを聞いていて、すぐそれを真似してしまった。喉のしわがれたところまでうまく取り入れているのである。うぐいすの声などはそっくりうぐいすの鳴き声である。今年の冬の間、近隣の猫がやってきて、夜中によく鳴いたが、夜中でもちゃんと聞いているのであろう。間もなく見事に、にゃーん、にゃーんと鳴くようになった。これは傑作の方で、本物の猫の声よりも美しかった。これには全く私も舌を巻いてしまった。お宅の猫ですか？庭木に吊るした籠の中の声を聞いて、客は不思議そうに尋ねるのである。そして本物の猫も不思議そうに籠を見上げるくらいである。犬の遠吠えはやや不鮮明であるが、これも夜中に聞いているらしく真似ていた。私がふざけて、かけかけと彼女を呼んでいたが、いつの間にかかけかけと泣くようになった。その他、得体のわからぬ泣き声をするが、一つは娘の弾くピアノの真似らしく、一つはラジオの音楽の真似らしい。お昼の時に、私はパンとリンゴをかじりながらニュースを聞いているそばで、彼女もリンゴを含んでラジオを聞いているが、少し首をかしげて不思議極まる顔つきで聞き入りながら、自分でも耐えられずに何かせり合うように泣き出すのである。彼女の耳は蓋のない四号活字ぐらいある穴が開いていて、羽毛がかぶっているから、水を浴びせる時の他は見られない。どういう真似声をするときにも、彼女は盲腸特有の地声であるところのギャー、ギャーという合いの手を入れて鳴く。真似声だけでは寂しく物足りないらしく、合いの手を入れて拍子を取るのである。よく鳴く日は音のある雨の日が多い。雨が大降りになるほどよく鳴く。かけちゃんと呼べば、かけちゃんと答え、むろうさんと言えば、むろうさんと泣く。かけ、かけと叫べば、かけ、かけと怒ったように泣く。なんじゃそれはと言えば、なんじゃ、なんじゃと答える。口笛でピリピリと書斎から呼ぶと、ピリピリと答える。まるで私は、終日机のところでかけすと掛け合いをしているようなものである。 けれども不思議なことには、人の顔を見せると真似声をしない。お互いに声だけを掛け合っているときはいいが、障子を開けてカゴのそばに近づくともう泣かない。そういう癖になってしまったのか、それとも泣きにくいのか。私の顔を見ると黙りこくって大きな目でぐっと見ているだけである。オウムと比べるとずっと声に柔らかみがあって美しい。私は決して教えないのであるが、かけすの方で一人でに覚えるのである。一旦覚え込んだら忘れぬものらしい。家には他にヒヨドリが一羽いるが、その叫ぶような声はどちらが本物のヒヨドリだかがわからないほど、かけすがうまく真似声をする。